こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。クロードコードによる AI 駆動開発入門は、平川知秀による技術実践書で、アントロピックが提供するシエライ型 AI コーディングエージェントであるクロードコードを中心に、AI と人間が共同する開発手法を解説する入門書である対象は、AI 支援開発に関心はあるが、クロードコードをまだ使ったことがない開発者。あるいは既存のエディタ統合型支援ツールとの違いを確認したいエンジニアである。本書は概念説明だけでなく、アカウント準備、環境構築、基本操作、短時間でのアプリ作成、デプロイ、 UI デバッグ、テストコード生成、 MCP の導入などを扱う理論書というより、実際に手を動かしながら AI 駆動開発の作業感覚をつかむための実務寄りのガイドとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ヒエライ型エージェントとしてのクロードコードの開発体験。本書の中核は、クロードコードを単なるコード補完ツールではなく、コマンドライン上で開発作業に関与する AI コーディングエージェントとして捉える点にある。キタブコパイロットや既存のようなエディタ中心の支援では、開発者が編集中のファイルやカーソル位置を起点に AI を呼び出すことが多い。一方、クロードコードはシエライを介してプロジェクト全体の文脈、作業指示、ファイル操作、修正案の実行に関わるため、開発者はよりタスク単位で AI に依頼する感覚を得やすい。本書はこの違いを、抽象的な比較ではなく、実際の操作手順を通じて理解させる構成になっている。シエライ型であることは、開発環境や自動化スクリプト、既存のターミナル作業との親和性を高める一方で、コマンド操作に慣れていない読者には初期の敷居にもなる。そのため本書は、最初の導入部分で前提知識を整え、従来型の AI 補助からエージェント型開発へ移る際の認識の切り替えを重視している。次に、料金体系、アカウント登録、環境構築を含む導入手順、 AI 開発支援ツールは機能の理解だけでは実務に使える状態にならない。アカウント登録、認証、料金体系、ローカル環境への導入、初回起動までの一連の準備が滞ると読者は本来学ぶべき開発体験に到達できない。本書はクロードコード入門の初期段階で利用前に確認すべき要素を整理している点が実用的である。特に料金体系やアカウント設定は個人学習と業務利用のどちらでも判断材料になる。 AI エージェントは実行回数やモデル利用量がコストに関わるため、使い方を学ぶ前に利用条件を把握しておくことは重要である。また環境構築の説明は、単にインストール手順を並べるだけでなく、クロードコードを日常の開発フローに組み込むための土台を作る役割を持つ。読者はこの段階で AI をブラウザ上の相談相手として使うのではなく、ローカルの開発プロジェクトに接続された作業主体として扱う準備を進めることになる。さらに、短時間アプリ作成からデプロイまでを通じた実践学習。本書の特徴的な構成の一つは、5分でアプリケーションを作るという短い実践課題を通じて、クロードコードの基本的な使い方を体感させる点である。短時間で完結する題材は AI がどこまで初期実装を支援できるのかを確認するのに適している。ただし重要なのは、早く作れるという印象だけではない。アプリ作成、小規模アプリのデプロイ、 UI デバッグ、テストコード作成といった段階を連続して扱うことで、 AI 駆動開発が単発のコード生成ではなく、実装後の確認、品質担保まで含む流れであることが示される。特に UI デバッグやテストコード生成は AI の出力をそのまま採用するのではなく、開発者が意図や仕様を確認しながら改善していく必要がある領域である。本書はこの実践を通じて AI に任せる部分と人間が判断する部分の境界を学ばせる入門書でありながら、生成結果を動作確認し、必要に応じて修正指示を出すという実務的な反復を重視している。そして、MCP 導入によるクロードコードの拡張と外部文脈の活用。クロードコードを実務で使う際には、単独の対話能力だけでなく、外部ツールや開発環境の文脈とどのように接続するかが重要になる。本書が MCP のセットアップや活用に触れている点は、入門書としての範囲を基本操作に閉じない姿勢を示している。 MCP は AI エージェントが外部のリソースやツールとやり取りするための仕組みとして注目されており、適切に導入するとプロジェクト情報、周辺ツール、開発支援機能をより広い文脈で扱えるようになる。ただし、拡張機能は便利である反面、設定の複雑さや権限管理、期待通りに動作しない場合の切り分けが課題になりやすい。本書がハンズオン形式で MCP 導入を扱うことには、読者が抽象的な概念説明だけで終わらず、自分の環境で再現できるようにする意味がある。クロードコードに慣れた後も参照できる内容として評価されるのは、この拡張領域が日常的な開発効率に直結しやすいからである。最後に、 AI 駆動開発における人間の設計判断と共同プロセス。 本書はクロードコードの操作解説を中心にしながらも、背景には AI と人間が共同する AI 駆動開発という問題意識がある。 AI エージェントがコードを書き、修正しテストを提案できるようになると開発者の役割は手作業で実装することから目的を明確化し、制約を伝え出力を検証し設計上の判断を下すことへ比重が移る。著者は業務システム開発や生成 AI 活用に関わる実務経験を持ち、DDD やクリーンアーキテクチャのような設計思想にも接点があるため、本書の実践例は単に AI に作らせる発想にとどまらない。特に業務開発では正しく動くコードだけでなく、保守性、責務分離、テスト可能性、運用上の安全性が問われる。クロードコードはその一部を支援できるが、設計原則や使用判断を完全に代替するものではない。本書の意義は AI を開発者の代替ではなく、開発プロセスを再構成する共同相手として扱う視点を示すことにある。結論として、クロードコードによる AI 駆動開発入門は、クロードコードをこれから使い始める開発者、CLI ベースの AI コーディングエージェントに関心があるエンジニア、AI 支援開発を実務に取り入れたいチームメンバーに適した本である。読者は導入手順、基本操作、短時間でのアプリ作成、デプロイ、UI デバッグ、テストコード生成、MCP による拡張といった流れを通じて AI 駆動開発を概念ではなく作業プロセスとして理解できる。類書が AI 時代の開発論やプロンプト技術を広く扱うことが多いのに対し、本書はクロードコードという具体的なツールに焦点を絞り、初期設定から応用的な使い方までを一貫して扱う点で差別化される。特定ツールに依存するため、 AI 開発支援全般の比較研究を期待する読者には範囲が狭く感じられる可能性がある。しかし実際にクロードコードを動かし開発フローへ組み込むための手がかりを求める読者にとっては実用性の高い入門書である。ご支援いただける場合は、平川知秋ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。